ゴスペル風の響き、
ゴスペルのごちそういただきます。
今日もオリジナルゴスペル風の響きの歌をお届けいたします。
ところでおじろさん、
はい、
今日はですね、ある方の誕生日だそうなんですけれども、
はい、
ある方とはどなたでしょうか。
ヒントは、
ヒントはですね、赤毛のアンです。
モンゴメリ、
早いですね。もう簡単でしたかね、おじろさん。今日11月30日は赤毛のアンの著者で有名なルーシー・ M ・モンゴメリーの誕生日だそうです。おじろさん、赤毛のアンって読みました？
読んだような気もするけど全然記憶がない。
じゃあアニメは見ました？
アニメは見たけど絵だけしか覚えてないですね、う
ん、おばさん、厳しいおばさんとか
出てくる。そんなおばさん出てるのも覚えてないですね。
私小説読んでないんですけど、アニメで見てなんかちょこっとだけ、でも私も内容覚えてないんですけど、うん、でこの著者のモンゴメリーさんなんですけど、
はい、
私大人になってからインターネットでちょっと調べたら、
うん、
牧師と結婚したんですって、おじろさん。
そうい
うふうに書いてありました。 そしてへーと思ってみたんですけど、はい、じゃあまず今日の1曲目の紹介をお願いします。
はい、作詞作曲イスラエル・アウさん、あなたの言葉は。
私を包み込み、疲れ切った私にあなたが休ませてあげると、優しく語る。草は枯れ、花は散る、しかしあなたの声、
おじろうさん、はい、さっきの話の続きなんですけど、
はい、
最近では赤毛のアンって言えば、おじろうさん、
NHK 連続テレビ小説花子とアンだね。
そうですね、思い出す人もきっと多いですよね。で、見ました、おじろうさん。
見るわけないさ。テレビないもん、うちんち。
そうですね、私たちはもうテレビないんで、見てないんですけど、まあ、でもですね、ちょっと私インターネットで調べてみましたら、
はい、
実際この、花子とアンのモデルになった村岡花子さんですねの実際とドラマではいろいろ違っていたところがあったそうなんです。で、例えばドラマでは農家の貧しい家で育ったっていうふうに描かれてるんですけど、でも実際は現在の甲府駅近くに住んでいたそうです。またですね、ドラマでは3人兄弟だったんですけど、実際は8人兄弟で、で村岡花子さんのお父様は非常に熱心なクリスチャンだったそうなんですけれども、そういう家庭が熱心なクリスチャンだったために、こういろいろ起こった出来事とかは全部カットみたいですね。でこの2014年の上半期の NHK 連続テレビ小説花子とアンでは、村岡花子さんの児童文学者としての半生が描かれたんですけれども、村岡花子さんは児童文学だけでなくて評論家や女性人権向上の運動家として幅広く活動していたそうです。で賛美歌の翻訳をしたりですとか、口語訳新約聖書の翻訳に誤りがないようにと校閲もにも当たっていたそうですね。で彼女が一番好きだった曲で、愛唱歌として葬儀でも歌われた曲は賛美歌405番だそうです。おじろさん、賛美歌405番、神ともに言いましてってどんな曲でしたっけ。
また会う日まで。
違う。
はい、かおりちゃんどうぞ。
神ともに言いましてって、おじろさん、
私好きよそれ。
また会う日まで、うん、いいね曲
ね、そうそう、うん、
これよくクリスチャンの葬儀で歌われる、
はい、ね、
葬儀の昇天式の時に歌われる曲ですね。で私はいつもこの曲を歌っていると、本当に死はクリスチャンにとって終わりじゃないって思いますね、おじろさん。
終わり、うん、思いますね。
ちょっとの間までのさよならで、うん、また絶対に会えるっていうのを本当にしみじみ思いながら歌ってます。
はい、
じゃあ次の曲の紹介をお願いします。
はい、作詞作曲エルサレムユミさん、天国への道。
この地上では私たちは希留者、私たちのふるさとは天にあるんだ。ここで許されている傷や痛みは散りあぐだ。素晴らしい世界が待っている。命のある限り死に至るまで従おう。天に帰る日を夢見て、最後まで神様に従おう。この地上では私たちは希留者。
それでですね、小次郎さん、
はい、
NHK 連続テレビ小説花子とアンのことを調べていて、はい、私ちょっとびっくりしたことがあるんですけど、
はい、
小次郎さん NHK 連続テレビ小説カーネーションって見てないんですよね。
またかい見てないよ。
でこのカーネーションなんですけど、うん、あの NHK のテレビ、あの連続テレビ小説のカーネーションなんですけれども、
はい、
あの著名ファッションデザイナーとして活躍する越野弘子、純子、美智子の越野三姉妹を育て上げ、自らも晩年同じ職で活躍し、2006年に死去した、越野綾子さんの生涯を実話に基づくフィクションストーリーにして描いたものだそうなんですけど、ちょっといろいろ調べたんで小次郎さんに読んでもらっていいですか。
はい。NHK 連続テレビ小説カーネーションの主人公小原いとこのモデルになったのはファッションデザイナーの越野綾子さんでした。3人の娘を女手一つで育てながら仕事に打ち込む綾子さんの姿が生き生きと描かれていました。残念ながらドラマでは触れられませんでしたが、綾子さんが人生観が変わったという体験があります。それが神様との出会いでした。
ありがとうございます、おじろさん。それで越野綾子さんの体験談が書いてあったので、読んでもらっていいですか。
はい。美智子が、私も美智子なんですけど、
うん、
美智子がロンドンに立ったのは昭和48年の11月でした。その出発の日、思いがけなく私の人生を一変させる出来事に会いました。出発の前夜、いろんな人が挨拶に来てくれて、寝ついたのが朝6時頃、それが 9時頃目を覚ますと、みんな起きてごそごそ支度をしています。どうも私を起こさないようにどこかに出かける気配です。私に内緒で、みんなどっかええとこに行くのかな、いやいや私も連れて行ってもらおう、そう思って寝巻きの上にレインコートを引っ掛け、外に出るとタクシーが待っています。あんたらどこ行くの、そう言いながらさっと乗り込みました。娘たちはクスクス笑っています。連れて行ってもいいけど、お母ちゃんの気に入らんとこよ、行ってみんな気に入るかいらんか分からへんやないの、などと言っているうちに着いたのが教会でした。教会に行くのはこれが最初ではありません。娘たちは私に言うと、キリスト教なんてもってのほかと怒ると思ってずっと内緒にしていたのですが、一度だけ純子と美智子が私を和歌山に連れて行ったことがあります。美智子がお母ちゃんドライブ行こうと騙して連れて出したのです。大勢の人が賛美歌を歌う中、純子が洗礼を受けたのを見た時はあっけに取られたものの、なんやねん芝居じみたことしてしょうもないとこ連れてくれたな、と美智子に文句を言ったとこでした。そんな経緯がありますから、教会に着いたと分かって、なんや玄関の外で待とうかと思ったのですが、ちょうど雨が降ってきて、お母ちゃん濡れるから入りというので雨宿りのつもりで入ったのです。教会の中にはたくさんの人がいました。賛美歌を歌い何かを祈っていました。はてみんな石に何を拝んでいるのかと思ったら、美智子のことを祈ってくれているというではありませんか。教会の先生が 美智子さんが今日ロンドンに行かれます。一日も早く帰国してお母さんを安心させられますよう、皆さんでお祈りをしてあげましょうとおっしゃったのです。教会中の人が、これだけたくさんの人が集まって美智子のためにお祈りしてくれているのです。なんてありがたいんだろうと思った途端、涙がスーッとこぼれました。次から 次へとこぼれて止まりません。あんなに泣いたのは生まれて初めてでした。こうして私は神様と出会い救われました。洗礼を受けた時のその気持ちの良かったこと、ハレルヤという言葉が自然と口から漏れ、自分の今までの汚い赤が全部落ちたような気持ちでした。この日を境に私の人生はガラリと変わりました。人間、思い上がってはダメだということ、謙虚に生きなければならないということ、何かあればこれは神様のくださった試練だと素直に受け止めて力を尽くすこと、こうそうしたことはすべて教会に入って初めて分かったことです。信仰を知ってから私の人生観は変わりました。それは仕事の面でも影響を与えずには起きません。しばしば教会に行ってお祈りし、時には牧師に相談に乗っていただくこともあります。そうすることで精神的に余裕が生まれ、クリエイティブなアイデアも湧いてきますし、社員やお得意先との人間関係もうまくいく。それが結果的に仕事の成功に結びついてくるのです。
ありがとうございます。じゃあ曲の紹介お願いします。
作詞作曲、太田恵里沙さん、神の言葉は希望。
Oh
ところで、かるちゃん、
はい、
今度さ、施設にクリスマスコンサートに行くんだよね。
はい、あの大野さんが声をかけてくれたんですけど、今度の金曜日に大野さんの妹さんのご主人のお母さんが入所している神奈川県にある介護老人保健施設に行ってきます。
わー、風の響きの曲を通して神様の愛が伝わるといいね。
そうですね、おじろさん、最後の曲お願いします。
作詞作曲佐藤翔子さん、今も生きておられる。
主よ、あなたの皆を心から賛美します。いつも喜んで賛美礼拝します。主よ、あなたの皆は命に勝るゆえ、主よ、あなたの皆を褒めたたえます。
それでは今日も私たちにお付き合いいただきありがとうございました。
ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。
明日のパーソナリティは
サトピーこと佐藤正弘さんです。それではさようなら。